詩編の36編を開いてください、はい。先ほどちょっと始める前に悪いことが起こっているというニュースについてですね、ちょっとお話し今したんですけれども、この36編ですね、また37編、この悪いことがはびこっている中において、私たちがどうやって生きていくのかというですね、日々ですね、私たちが感じているその葛藤についての祈りになっていきますけれども、題名から読んでいきますね。指揮者のために主のしもべダビデによる。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。彼は己の目で自分にへつらっている己の咎を見つけ出し、それを憎むことで、彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。ここに悪者がなぜ悪を行うのか、その過程をですね、具体的に表現している箇所です。なんで悪を行っているのか、まず心の中に語りかけるところから始まっているわけですね。心の中に語りかけるところから、私たちが罪を犯すとき何から始まるのか、心の中に語り、心から始まって、そして次に神に対する恐れがその人の目の前にないということです。神様が目の前におられるということを意識しながら罪を犯すことは、悪を行うことはできません。まず神様、ちょっと横にずれてくださいとお願いしないと、私たちは悪を行うことはできません。ですからここ でだからダビデがですね、16編の8節で、私はいつも私の前に主を置いたと言ってるわけなんですが、そして2節ですけれども、それをごまかしている自分の姿があるんです。口語訳ですとこう書いてあります。彼は自分の不義が表されないため、また憎まれないために、自らその目でおもねる。つまりその醜さというものを、この自分でごまかして、大丈夫だよ、素晴らしいことなんだよっていうふうに言い聞かせているということです。そのどれだけ恐ろしいことを行っているのか、これを自分の心の中で、恐ろしくないんだよと言っているわけです。そして3節で、彼の口の言葉は不幸と欺きだ、知恵を得ることも善を行うこともやめて、この口から出る言葉ですね、これがマタイの12章の34節にイエス様が言われました。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを話す。そして知恵を得る、善を行うという言葉があります。この箴言を私が学んだときに気づいたことはですね、知恵というのは、いわゆる私たちが使っているこのずる賢さの知恵とは全然違うレベルです、内容ですね。神を恐れることが知恵の始まり、知識の始まりであると、この箴言に書いてありますけれども、神の知恵であります。そして善を行う、これをやめていく。で、箴言の中にはそれを純金のように追い求めなさい、もうこうまとわりつけなさい、自分の姉妹のように慕いなさい、こうもう貪欲という言葉を使ってみてもらいます。貪欲に求めていくことによって初めて善を行うことができるわけだ。求めなさい、そうすれば与えられます。で、それを行わないとどうなるのか、それはちょうど、この鮭が自分のところに戻ってくるときにですね、流れに逆らって泳いでいくわけですね。やめるとどうなるか、それは死んでいます、下っていくわけですよですね。私たちはニュートラルでいることはできません。ニュートラルでギアですね、やったら前にも行かないし後ろにも行かないですけども、下り坂だったら下ったままですよね、ですね。それと同じように、この私が神様を追い求めていないと というニュートラルですと言っているのは嘘で、その時点から悪を行っていますですね。悪を行っています。だから4節見てください。彼は寝床で不法を分かり、良くない道に固く立っていて悪を捨てようとしないですね。寝床という言葉はよく出てくるんですね。この予言書にも出てくるし、そして朝起きたらそれ実行するわけですよ。なぜかというと寝てる時っていうのはニュートラルなんですね、まさに。でそこでいろいろ悪いことを考えるわけですよ。でそしてことを行うということなんですね。なぜかっていうと、私たちがぼーっとしていて何も考えないでいて、いいことって思いつかないんです。あの先生がある大学生にですねこう言いましたけども、あの時間を持て余したら悪いことばっかり考えるから忙しくさせておきなさい自分をって、本でも読みなさいっていうことをですね言っていたのを思い出すんですけれども、そういう悪いこの性質ですね、この堕落した性質を人間は持っています。ということでダビデは今ここで悪者のその悪を行う過程を話しました。けれども5節を見てください。主よ、大事です。悪いことに目を留め続けてはいけないんですね。次の詩編で学びます。腹を立ててはいけないですね。怒ってはならない、それは悪への道だという言葉が出てきますが、私たちがこのような悪いことがたくさんある状況の中で目を向けなければいけないのが神様です、主です。そして次に、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます、主よ。ここでダビデが話しているのがですね、本当にこの神様の素晴らしさを話しているんですけども、まず初めに出てくる言葉は何ですか？恵みですね。その次は真実ですね。そして義、さらに裁きです。で高さも変わっています。一番高いのはどれですか？恵みですね。天です。その次に真実です。雲です。その次に高くそびえる山、義ですね。あのいや雲よりも高いところあるじゃない、そういうことで、そういうねひねくれたこと言わないでください。で次に最後に深い海、裁きなんですね。で私たちが知らなければいけないのはこの神様の恵みなんです。英語だとラビングカインドネスという言葉が使われたりしますね。神様がラビングというのはあの愛しているということ、カインドネスというのはあの親切ということです。神様がよく見てくださっているということです。神様が好意を寄せているということです。神様が私たちの姿に関わらず一方的に愛してくださっているということです。これがこの恵みということで、このダビデは詩編の中でですね、強調していることがこの恵みなんですね。私たち義が気になります。神様と正しく歩んでいるのかどうか。でも山と天の違い、違うでしょう。恵みの方が義よりも私たちには必要なんです。あのノアの時代の箱舟の時からそうでした。神様が裁かれました。そして新たにその新しい世界を神様がノアの家族たちに与えてくださったわけですけれども、その時に私はもう水によって裁きはしない、人が考えることは何ですか？初めから善ですか？悪ですか？悪であるからだと言ってるんです。神様はだから恵みを与えるとおっしゃってるんです。そしてその恵みについてですね、本当に私たちは目に留めていく必要があるんですけれども、神様がご自分の名をモーセに示したときに、名というのはです、皆というのは、この神様の本質を表します。単なる名前ではなくて本質なんですね。 で神様の栄光がそこに現れます。で私はあなたの栄光を見たいですとモーセが言いました。でも神様は後ろ姿だけ見させるよと。そして神様が過ぎ去った後、そしてその皆は何なのかということを神様がおっしゃった時に、出エジプトの34章ですが、5節から見ます。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎると宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者。すごいですね。そして罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に、ということで慈悲深い父の姿が神様の本質なんです。でこのことを新約においてさらに明らかにされて、パウロが私たちを神が救ってくださった目的について、エペソの1章の6節でこう言ってます。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるべきです。褒めたたえられるためです。そして、同じくエペソの2章の4節から6節ですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。後に来る世々において私たちはこの優れて豊かな恵みを褒めたたえるんだというぐらい恵みが褒めたたえられるんです。長く続くんです。恵みに富んだ方なんです。そして戻りましょう。次に雲が真実なんですね。雲の高さが真実で神は真実であると第一コリントの1章の9節にも書いてあります。これは神様が必ずご自分の言われていることを果たしてくださる方だということですね。神様が私はこうすると言われたことは何としてでもそれを守るということなんです。で私たちはそれが守られてないかのような目に見えるもの、一時的にはそう見えるかもしれないけれども、神様はそんなことはない、絶対にその約束を果たしておられる、その真実な方なんだよ。まあ、私たちはそれに反して真実、あるいは真実という言葉を使わない方がいいな、忠実ではない、まあ、同じ英語だと faithful という言葉を使うんですけども、神様に忠実でない時は多いですけれども、神は真実である。これ第二テモテの2章の13節でちょっと開いてみようかな。2章の13節、うん、こう書いてます。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。で次、義です。高くそびえる山です。ヨハネの16章の10節見てください。イエス様が、この御霊について、この方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと言われました。8節、そして10節で、また義についてとは私が父のもとに行き、あなたがもはや私を見なくなるからです。どういうこっちゃいなと。あ、みんな開いてますか。ごめんなさいね、もう一度見ますね。16節の10節ですが、16章の10節ですが、義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。 どういう意味か分かりますか。何の出来事ですか。これはイエス様が天に昇られた時の話です。ですね。義についてとは、つまり神の義というのはこの高さなんです。ですね。イエス様が言われました。あなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。なんですね。完全でありなさい。どうですか。あ、いやいやいやいや、天国へのドアがもうびっしり、もうなんか開かないようにコンクリートでなんか塗り固められたぐらいですね、もう閉じてしまったという気持ちになると思うんですね。天の父が完全なように完全になりなさいですよ。完璧になりなさいって言われてるだけでも辛いのに、天の父が完全なように完全になりなさいなんです。で、本当に何度も何度も繰り返しますが、天ということを私たちはクリスチャンじゃない人も信仰を持ってない人も使いますよね。この子は天国に行ったんだ、あの人は、で、天という言葉を非常にたくさん使います。けれども明確に私たちが知らなければいけないのは、天というのは完全なところなんです。数学の言葉を使ってもいいと思います。完全数ですね。完全なところなんです。これは天のエルサレムを見れば、黙示録の最後のところを見ればはっきりと分かりますけれども、一切の欠点、不完全なところ、シミ、そういうものが何一つないところ。だから正しく生きていった生徒たち、旧約時代の生徒たちでさえがその天に入ることはできなかったんです。ラザロと金持ちの話をイエス様がされた時に、アブラハムの懐というところに貧しい人がいましたですね。覚えてますか。ラザロがいました。そっちは地に下ったところ、黄泉なんですですね。ハデスなんですね。彼らさえも行くことはできなかったんです。唯一行けるのは完全な贖いを成し遂げてくれるところのイエス様が流される地、動物の血でさえもが清めることができなかったイエス様の流される地によってのみ、ヘブル人への手紙には聖女が清められたと書いてます。これ大祭司がですね、死聖所にこの血を携えて持っていくわけなんですけども、同じようにイエス様ご自分の血を携えていかれて、そしてご自分の血によって聖女を清められたと。つまりそこで天が開かれたんだということなんですね。もう長くなりましたけれども、神の義というのは完全なんですね。私たちの義はどうですか。完全、絶対的な義ではなくて相対的な義なんです、ですね。またローマ人の学びを勉強したいんですけれども、これすっごく大事ですね。私たちが考える義というのは、そう、より正しいかより正しくないか、20%、30%、40%、50% なんです。で、それで私は、ダメなクリスチャンだな。で、ちょっとね、こうちゃんと熱心にね、行き始めると、結構、私は頑張ってる。ね、クリスチャンです。あの人はダメだ、ダメだ。ね。もう、キリストにある義というのを何も知らないからそうなっちゃうんです。ゼロなんです。20% も 30% も 40% も 90% も 99% も 1% もゼロなんです。 100% か 0% かどっちかなんですですね。という義があります。長くなりました。じゃあ次いきますが、裁きがなんで海なんですか、深いところなんですかということ。海という言葉が出てくるときに、いろんなところで、もちろんこのいつもがそうではないんですけれども、罪が葬られるところ、そして黄泉に近いところです。例えば御箇所、実は他 の, もう一つの聖書の学び会で御箇所を学び始めたんですけども、御箇所の最後のところにですね、こう書いてます。7章の19節に、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。そしてレギオンが悪霊の軍隊がいたですね、ゲラサーチンのいるところですね、ガリラヤ湖の東側ですけども、あそこで豚にですね、悪霊が入ってきました。どこ行きましたか。 海ですよね、深く入ってきました。底知れぬとこまでは行かなかったんですけども、なんか近いとこ行ったってこと。ということで、その人間の暗闇の部分、人間の罪、その深い部分ですね、その部分をこの海の深みということで言い表してるんですよ。つまり私たちが見る人間の裁きというのは非常に浅いよということです。どうですか、裁判で行われている裁きを見てですね、免罪という言葉もありますですね、本当は無実なのに冤罪だ、免罪じゃない、冤罪だ、間違えた、それ免罪、免罪と冤罪が一緒になっちゃう冤罪という言葉がありますね。そして逆もしんなりですよね、本当は悪いことしてるのに無罪になったっていうこともあります。人間の裁きは本当に不完全ですね。だから私たちこの詩編を学んでいます。なぜかといったら、ダビデはいつも悪者の例えば歯を打ち砕いてくださいですね、復讐をしてください。で、裁きというのは完全に神の中にあるんだということを、この、詩編もそうだし、もういろんなところそうですね、復讐は主に任せなさい、完全にもう裁きというのは神の領域の中にあるんだということを教えてもらっています。だからこの深みにまで神様の裁きは及んでいくんだよ。で、こういう自然の話をしているので、ダビデがここで、あなたは人や獣を栄えさせてくださいます、もうその中にいる人獣ですね、この思い描いてこうやって今賛美したわけですよ。で、続けて、神よ、あなたの恵みはなんとたっといことでしょう、人の子らは三翼の陰に身を裂けます。どうですか、恵みが私たちを守ってくれます。三翼の陰ですね、小鳥ですよね、小鳥っていうか子供、小鳥って小さな鳥って意味じゃなくて子供の鳥ですね、親によってかくまわれている。私たちは自分が弱いんだということを知る必要があります。で、一般社会でもう大人になったんだからということで、私たちはそのなかなかですね、その私は弱いんだということを認めないで生きていくわけですけれども、この弱さを全て神様のところに持っていって、神様によって守られていくんだということですね。そして、彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで楽しむでしょう、あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。恵みって無尽蔵なんですよ。で、次も命っていう言葉、命の泉って出てきますけど、無尽蔵なんですね。恵みってそうなんですですね。私たちの義ってカラカラに枯れてしまいます。私たちがやってること枯れますね。ちょっとやったらもう終わっちゃいますよ、すぐに。でも恵みに戻ってください。あ、もう罪を犯した、今まで頑張ってクリスチャンやって罪を犯さなかったのに、もう20年クリスチャンやって、あ、罪を犯した、もうダメだ、ね、罪の増し加えるところには何ですか、恵みですね。あ、じゃあ恵みをかめ、あの、じゃあ、あの、じゃあもっと罪を犯していいんだっていうふうに思ってる人はまだ恵みについてわからないんですね。絶対にそんなことはありませんと言ってますけれども、イエス様が十字架の上で行ってくださったことに基づく神様の恵みというのは無尽蔵なんです。心ゆくまで楽しんでください。心ゆくまで楽しんでください。そして、命の湖はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからですと。命の泉という言葉、泉なんですね。貯水槽では、ため置きではないんですね。第一エレミア書に書いてあります。あなた方は泉である私を捨てて、そしてこの穴が開いているですね、このため置いてあるこの貯水槽の方で水を飲んでいると、この偶像礼拝に走っていった彼のことをそのように神が言われています。で、イスラエルに行くと分かるんですけども、この貯水槽が、この跡がたくさんあるんですね。あそこ水が少ないですから、ためなければいけません。でも、その岩をですね、この掘っていく中で、こう、隙間がね、この岩と岩との間のこう隙間があったら、もう溜めていても、こうちょろちょろちょろちょろ出てるわけですよね。泉は違います。いつも出ています。いつも飲むことができます。だから、黙示録の最後ですね。黙示録の最後のところに、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい、ただで受けなさいですね。そして10節、 注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心のすぐな人に。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。恵みの大敵は高ぶりです。ですね、高ぶりです。ここで高ぶりの足が追いつかないようにしてください。恵みを知ることができるのは、私たちがへりくだりを知ることによって与えられます。私がどこから来たのか、どういうものなのか、その正直な姿を見ることによってのみ恵みを楽しむことができるわけですね。そして、ここで恵みをあなたを知る者にと書いてあります、ね、先ほど言いましたけれども、このあなんだあの罪の増し加わるところが恵みが満ち溢れるんだったら、あなんだ罪を犯していいんだ、ね、法中の生活、法中の生活、恵みを強調しすぎると法中になるっていいね、それ分かってないんですよ。神様を知っている人が恵みを知ることができます。神様を知っている人のが恵みを知ると、このような素晴らしい神様がおられるんだから、私は神様を愛したい、私は罪を犯したくない、罪を憎みたい、神様悲しまれるものを行いたくないと思うわけです。神を恐れるという言葉、以前は神から罰せられるというふうに思っていたかもしれないけれども、そうではなくて、私が神を悲しませるという恐れですね、に変わるわけですね。全然違いますよ。怒られるからやらないっていうのと悲しませるからやらないっていうの、全然違いますよね。そしてあなたの義を心のすぐな人に。二心の人はね、この神様の義を知ることはできません。だから義に上かも乾くものは幸いであると、あのイエス様言われました。その人は満たされますよ。そして、これで36編が終わりました。今度は37編に行きます。ダビデが葛藤を覚えています。こう苛立っています。私もよくありますが、頭に来るときですね。私の奥さん笑ってますけど、一番知ってると思いますですね。その時に思わなければいけないことですですね。この祈りですね、ここの祈り、戒めの祈りと言ってもいいでしょうね。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。なんて必要な戒めでしょうか。腹立たしくなるとき、周りの不正を見て、またそういうもうとんでもないことをされて、非常に苛立たしいですね。または、苦みを覚える人もいると思いますですね。怒りを、いや私は怒ってませんなんて言いながらですね、こうじっくりと育てている人もいますよね。あんまり見えないようにしてそういうのも全部含めて言ってるんですよ。ここで言ってるのは、腹を立てるなって、ただこうわーって騒ぐだけではなくてですね。なぜかって言ったら、それは過ぎ去るからだ、過ぎ去るからだ。とっても大事です。この内容はですね、この詩編の中で非常に大きく取り扱われていて、例えば73編において、自分はもうダメ、私もう信仰者として失格、もう私は世の中に行くしかないっていう風にちょっと滑りまくっている人がですね、回復している祈りなんですけれども、73編ですね。例えば一節に、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私は誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからであるとね、やってしまったんですよね。でそれで、
この13節いきますよ。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。どうですか、こういう気持ちになったことないですか。私はありますけどもね。もしも私がこのまま述べようと言ったら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。つまり私は信仰を捨てたことだろうと。私はこれをしようと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。この聖女に入ったっていうのが大事ですよね。つまり私たちが祈り、特にここではアサフは賛歌といっても賛美を通しですね、最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされますと。これを見る必要がある。でいつも過ぎ去るんだ。でこのことをずっと繰り返しています。この詩編37編の中でダビデは繰り返してますが、次からこの短い一つ一つの進めがあるので、非常にこう私たちこれ覚えやすいですね。短いので覚えていってみてください。いいですか。一つ目が主に信頼して善を行う。怒っている時に私たちは神様がそれを処理してくださる。今見たようにね、草のように枯れさせてくださる。信じないとダメですね。まずね、主に信頼しなさい。で善を行え。つまり悪者に腹を立てる時間があったら、主の方に目を向けて今しなければいけないことを行いなさい。ガラテヤ書の6章の9節に、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになる。善を行いなさい。で次2番目の勧め、地に住み誠実を養え。地に住む、日本語にもありますよね。地に足をなんだっけ、つけるかね、地に足をつけてと。そういう落ち着いた生活をするということです。でなんでそんなこと言ってるかというと、怒ってる時って空論に走るんですよ。テモテの手紙、テモテは若い牧者だったんですが、非常に悩みました。そこで議論をふっかけてる人がいて、異端を持ち込んでいたんですね。でそこでこのパウロが勧めを行ったのが、指導者たちのため、国この権威にいる者たちのために、王であっても誰であっても祈りなさいと。そして落ち着いた生活をしなさい。そういう生活ですね。誠実を養っていけ。で次4節見てください。3番目、主を己の喜びとせよ。素晴らしいですね。神様を喜びとしていくんです。自分のこれはもう賛美であり礼拝であり祈りですね。神様のことを思い巡らすことで、これを喜びとしていれば約束があります。主はあなたの心の願いを叶えてくださるということです。はい、こことっても大事ですね。皆さんがこの自分が何をすべきか、将来のことについて、神様の導き、これは一体何なのか悩む時が多いかと思います。こっちに行くべきか、あっちに行くべきか、これをすべきかすべきではないのかですね。ここが、いい御言葉です。覚えてください。主を己の喜びとせよ。この命令を守ってください。そうすれば自分の願いがそのまま神様の願いなんです。神様が自分の心に神の願いを置いてくださるんです。自分が願っていることを行うことができるようになるんです。だからこの命令、主を自分の喜びとしていきなさい、これを守ればいいんです。ですね。そうすれば願っていることが神様の願いですか。そして、次4つ目の勧め、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。こっちは約束とも、主が成し遂げてくださるという約束ですね。主に委ねなさい。何か悪いことしてる人もいるので、主に委ねなさい。私はあの人をね、もうちゃんと戒めなきゃいけない、罰しなきゃいけない。主に委ねなさい。 そしたら主が成し遂げてくださいですね。ダビデは自分の手で人をウリアの剣のほかは下しませんでしたですね。バカだっていう名前の何でしたっけ、愚かっていう名前のナバル、何でしたっけ、ナバルかね、で、という人がいてですね、その人に怒って、で殺しに行こうと思ったんですけども、その奥さんアビガイルでしたっけ、アビガイルが来てですね、愚かな子、あいつはもともと愚かですからと、名前通りとね、そしてやめたんです。そしたらどうしましたか、その話を聞いて凍りついちゃったんですよね。で神様が撃たれたと書いてます。彼が神様によって直接殺されたんです、ね、主が成し遂げてくださる、主が成し遂げてくださる。そしてその今までの進めを行った人たちが次に約束が与えられます。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされると。光のように真昼のように、つまり暗闇を照らすことができるのは光のみなんです。暗闇を暗闇で戦うことはできません。暗闇消そうと頑張ってください。でもどんなにやっても暗闇は消えないんですが、スイッチをつければ消すことはできる。見てください。ここで善を行え、誠実を養え、喜びとせよ、委ねよ。全部そのプラスなんですよね。その肯定的な方ですね。これをその腹を立てているときに、ね、仕返しをしたいときに思い出してください。そしてまた続けて、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるなとありますね。ここでも静まって耐え忍んで待て、これが難しいですね。耐え忍むのが、待つのが、でも腹を立てるなと。で次の8節で、怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ、悪への道だ。人の怒りは神の義を実現させるものではないと、ヤコブの手紙の1章の20節に書いてあります。悪に対して怒ってると自分が悪を行うようになります。ダビデに対して悪を行った者の一人でアヒトフェルという人がいますけども、ダビデの議官でしたね。でこの系図をちょっと見てみるとですね、家族関係よく見てみると、バテシェバが孫娘ではではないのかとこう考えられるんですが、でそれで苦味を持ったという可能性があるんですね。その、まあ、内情を彼が知って、で悪に対してそのようにずっと思っているとどうなるかって言ったら、自分がものすごい悪を行ったわけなんです。ということで、それはただ悪への道だ。で悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう、で待ちなさいですね。で地を受け継ぐ、これ何度も出てきます。地を受け継ぐ、地を受け継ぐ、つまり神様の国を自分のものとしていけるんだよということであります。でここからずっと見ていくのは、柔和なものは幸いです。何ですか、その人は地を受け継ぐんですよ。この世と神の国の英語でダイカナミーって言うんですけど、その、両極端、なんていうのかな、こう正反対なんです。この世では自分のものにするには自分の手で掴んでいかなければいけません。でもこっちは、神の国は全部神に任せる世界なんです。 柔和なものの反対言葉、反対語は柔和の反対、難しいですね、ギリシャ語ですと復讐らしいです。復讐しないことが柔和なんです。わかりますか。いやって思ったらダビデのことを思い出してください。ダビデがエンゲディで洞窟で隠れているときに、ちょうどそこにサウルが入ってきてそこで寝ていました。で、部下たちはこの時こそあなたがそのサウルを倒す時ですと、彼らがそう言うのは当たり前なんですよ。でもちょこっと切ってどうですか、心痛めたって書いてあるんですよ。これが柔和な心なんです。で、それだけでもうやめて、それで後で、この2回目にまた殺すチャンスがあったんだけど、あえて殺せなかった時に神がこの復讐をしてくださる。サウルは神の手によって落ちるということを話しています。で、血を受け継ぐですね。で、次に、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は血を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしようですね。また言ってますね、この血を受け継ごう。で、この10節では、ただしばらくの間だけでいなくなるよと。いなくなる、これ信仰によって思い描かないとダメですね。悪いものがあるときに、ね、いなくなるんだと。いくら探してもいないんだ、ね、で、貧しい人です。また出てきました、貧しい人、全然持ってないもの。で、ある人がですね、ちょっと ある人のサイトに行ったらですね、あ、この牧師さんすごいいい訳し方してるなと思って。心の乞食は幸いである、天の御国はその人のもので、貧しいという言葉、そういう意味なんです。あ、いい訳してるなと思って。何にもないっていうことなんです。ただ貧しいんじゃないんです。私は貧しくて低所得者ですじゃないんですよ。乞食で血を受け継ぐんですよ。どうやって受け継げられるんですか、その何にもない人が。でも神様はそう言ってるんですね。神様はそう言ってます。で、次、悪者は正しいものに敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。はい、ここに今度は悪者に私たちが怒らないということを、この神様が戒めているだけではなくて、今度は自分ですね、正しく生きようとしているものに対して悪者が敵対する、迫害するという言葉を使ってもいいかもしれません。そういうことを行われたとしても、そういう時にですね、こう考えてください。神様がバカなやつって思ってらっしゃるということを考えてください。彼を笑われるっていうのはそういう意味です。神様があざけることがあるんですね。知ってますか。もう習いました。詩編の2編ですですね。4節見てください。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。あざけることがあるんですね。何、滑稽なことをしてるのか、愚かな者たちよと神様が見ておられる。なぜならば彼の日が迫っているのをご覧になっているから。悪者どもは剣を抜き弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しいものを切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。はい、見てください。これがすごく大事です。悪いことを行っている人に対して聖書に一貫して出てくる原則は、自分が刈り取ったものを、自分が撒いたものを刈り取る。これはもう全部に現れてます。で、ここを見てください。己の剣で心臓を貫くんだ。で、また詩編によく出てくるのは、己が掘った穴に自分が落ちるんだですね。必ずそれを行った者がその報いを受けるんです。 目には目を、歯には歯をなんです。これが神様の正義の方法、公正、ジャスティスかな、英語だと。なんていう、公正の方法ですね。で次に、次からですね、16節からは、この神様がいつも支えてくださる、備えてくださる、正しいものに対して備えを与えてくださるという約束について書いてあります。一人の正しいものの持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しいものを支えられるからだ。わずかなもの、わずかなもの、見えるところはわずかなんですけれども、それは宝石のように貴重なものなんだよ。で、悪者の豊かさに勝るんだ。私もこうよく思いますよね。あるものすごいね、お金持ちがいて、でそのお金さえあれば、ね、一生懸命もう本当にね、あんまり所得がなくてね、その中から、まあ、11献金をしたり、ね、で教会を建てましょうと言って、ね、本当に大変な思いしてるのに、なんかね、こう大豪邸を持ってたりする人がいるわけじゃないですか。でその人がポコーンとですね、お金を出しさえすればできるのにってこう考えちゃいますよね。でも神様はどう見てらっしゃるか、イエス様はどう見てらっしゃるか、天国の法則は違うんです、ね、イエス様どうでした？あの貧しいヤモメが献金をして、そしてパリサイ人が献金をして、額としたらもう100倍ぐらい違ったかもしれません。わかんないですよ。ちょっとその額はわかんないですけども、その貧しいおばあさんの方はね、おばあさんかどうかわかんないけど、ヤモミの人は、こう少なかったわけですけれども。でも生活費を投げ打ったんだと。一番捧げたとイエス様言われたんです。一番捧げたって言ってるんです。で、これがイエス様の味方なわけですね。これ忘れちゃいけないですね。額じゃないんですね。犠牲度なんです。犠牲をどれだけ行ったのか。だからここで正しいものの持つわずかなものはって書いてあるわけです。そして次18節、主は全き人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らを災いの時も恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。日々を知っておられるよ。だからその人の一日一日全部を永遠の譲りの対価として、報いとしての、こ見てくださってるということなんですよ。素晴らしいですね、この世の人にとよってはこの世においてはですね、こう機械的に見られるかもしれないその一日一日、日数、その人生、神様はその一つ一つをもう本当に永遠の報いを持って報いたいと思うほど尊く見てくださっているということであります。でそしてこの災いの時にも恥を見ないと。だからさっき言った備えるですね、この満ち足りる、危機の時に満ち足りる、パウロが言いましたよね。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持ってくることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。衣食住言ってないんですね。なんでわかりますか？パウロいつも旅してましたから。イエス様もいつも旅をしていたので、枕するところもないとおっしゃられたわけですね。でも衣食があれば満足すべきです。満ち足りる心を伴う経験ですね。で次に20節、しかし悪者は滅びる。死の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は借りるが返さない。正しい者は情け深くて人に施す。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。はい、ここ痛いですね。悪者は借りるが返さない。借りて、まあなんかね、ちょこっとしたものを借りてしまってなんか返さない、ありますね。で、ここをちょっと適用させなければいけませんね。でもどうですか、正しいものは 施すんだと。エペソ書にも書いてあります。盗んではならないけれども、一生懸命働いてそれを与えなさいと、施しなさいということが正反対ですよね。いやいや、働いたものを自分のものにしたいんですけど、いやそうじゃないよと、それも与えていきなさい。そうすると人間の法則ではなくなるんですよね。与えなさい、そうすれば失いますなんですよ。イエス様なんて言うんだよね。与えなさい、そうすれば溢れるばかりにっていうことですよね。与えられるんだよとイエス様は言われました。だから次に祝福されたものは地を受け継ごうというふうに書いてあるんです。与える祝福です。で次に人の歩みは、今度はですね、この道をしっかりと保っていくということです。自分の道を確かなものにしていく。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。人、その人は倒れて真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。主によって自分の歩みを確かにしていく人は倒れてもぶっ倒れないっていうことです。今分かりました。ちょっとこれをですね、今、説明しますよ。ですね、どこだったっけな、ちょっと待ってください。第2コリント、の4章8節から10節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですと。苦しめられる、途方に暮れている、迫害されている。でも気づいてみると、なんだ大丈夫じゃないか、何の被害も受けてないじゃないか。この見方大事ですね。まあ、今自分に言ってるんですけれども、なんでこんなことされるんだ、結局大丈夫なんですね。なんかいろんなことがあっても振り向いてみると、あれ、なんで何の被害も受けてないじゃないかですね。ということを神様がここで約束してくださっている。そして、ダビデがおそらくはこの詩編ですね、自分がおじいさんになった時に書いたんじゃないかなと思われるんですけれども、見てください。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがないですね。だから経験上も私は見たことないよって言ってるんですね。で、その人はいつも情け深く人に貸す、その子孫は祝福を受ける。やはり貸す、与える、そうなんですね。だから霊的に先進国ですね。クリスチャンは霊的に先進国って言ったらいいでしょうか。与える方なんですよですね。どうやったらもらえるかっていうのは、このね、後進国根性って言ったらいいでしょうかね、霊的に、で次行きましょう。なんで笑ってるのかわからないんだけど悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。まことに主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう、そしてそこにいつまでも住み着こう。はい、このように正しいことを行いなさい、そうすれば受け継ぎ住み着くよ。つまり私たちは揺るがされることなく、そして永遠の命、永遠の報い、その御国を受け継ぐんだよという約束ですね。そして正しい者の口は、ここから30節からですね、今度は、同じようにこの知恵ですね、知恵な、この道なんです、知恵、または公義ですね。正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。大事ですね。正しく歩むには御言葉を自分の、この心とまた口にですね、とどめておく必要があるわけです。ですからここの学びがとっても大事です。で、学びだけではなくて、それを実行することが大事ですね。学びが自己目的化してはいけないわけですね。 そして悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき彼を罪に定めない。はい、大事です。
罪に定めないんです。神様は誰でもキリストイエスにあるものは決して罪に定められません。これ覚えてください。ローマの8章の一節です。覚えてください。今覚えてくださいって本気で言ってます。暗唱してください。なぜかと言ったら、サタンが私たちの心をそこをついてくるからです。ですから、キリストイエスにのうちにあるものはですね、いや、私が罪に定められて違うんです、ね、私が罪に定められてるんですよ、ね、誰でも全世界が神の前で裁きに服してるんだと、ローマ人への手紙の3章に書いてあります。頑張んないでください。自分もう終わりなんです、ね、おしまいなんです。地獄行きなんです。マジで地獄行きだって分かってない人は恵みが分かりません。もう終わりだ、遅すぎる。そして憐れみ深い神は死んでいる私たちをキリストと共に生かしっていうエペソの言葉に続くんです。死骸になっている、その魚みたいにですね、この死んでいる魚がここに流れている、そこで生かしてくださって、また逆方向に進めさせてくださっているですね。罪に定められないキリストにあって、そして次に主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。待ち望む、大事ですね。さっきから続いてますよね、この腹を立てて怒るのと悪を行うなと。そうではなくて待ち望みなさい。次に、私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。どうですか、これも信仰の言葉ですよ。見つからなかった、いいですよね。自分が一生懸命探しても見つからないんですよ。これ神の国です。神の国行ったら、あれあれないじゃないって自分の方からですね、あれ悪いもの探しに行くんですね。あー、ないわ、本当にないわ、というのがここで言ってることです。で、37節、全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。はい、一節と比べてください。悪を行う者に対して腹を立てるなですね。悪を行う者に目を留めてたんです。でも37節は、全き人に目を留め、すぐな人を見よですですね。次、39節、ただ39節で、38節今読んだから39節、正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。このようにして、この悪い世において腹を立ててはならない。そして主が支えてくださる。そして道を主にあって守って待ち望んでいきなさいという勧めがあって、最後にその悪の世から救い出されるよというまとめになっています。どうしようかな38編いきましょうか。どうしましょうか。ここで終わるとですね、ちょっと落ち込んでるダビデの祈りなんですね。次回にしましょうね。でないとですね、ちょっと次は39節も落ち込みモードなんですね。39編も落ち込みモードで、そして40編から、ちょっと這い上がってるダビデの詩編に変わっていきますということで、ここでですね、終わりにしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日はじっくりとこの悪い世においての、この生き方について学ぶことができました。私自身も、ここにいる兄弟姉妹もそうだと思いますけれども、本当に腹を立てていること、そして悪いものを見てしまっていることが多々ありますが、
神様けれども、あなたが今ここで、善を行いなさい、誠実を養いなさい、もう本当にたくさんの戒めを受けました。本当に神様、その中に生きていきたい、そして光の子供として輝いていく、そうすれば悪が照らし出されて明るみに出されていく。神様、そのことを知ることができてありがとうございます。私たちに力をください、力をください、御霊をください、私たちを満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。